アコーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。アコーラジオがお送りします、飛び出せアコーラジオ in 土曜夜店の番組です。この番組はアコーラジオが公開放送を行った時の模様をお送りする番組です。6月18日、アコー市内にあります科学地通り商店街で行われた土曜夜店に、今年もアコーラジオ進行役も兼ねて公開放送で参加しました。今年に入りまして、アコーラジオ公開放送という形でたくさんのところに出向かせていただいておりますが、順次その番組を編集して番組としてお送りしています。今日はその6月18日の土曜夜店の中からゲストコーナーのお話をお送りしましょう。ではお聞きください。
さあ、アコーラジオがお送りします、飛び出せアコーラジオ土曜夜店ということで、今日はですね、こちらの特設ブースの方から、アコーラジオが放送をさせていただいております。さあ、今日もですね、ママでゲストの方に来ていただいて、これからね、たっぷりとお話をしていきたいと思います。アコーはですね、こう中心寺やお塩とか、まあ、あとタコシの町とかね、今いろんな観光資源があるんですが、その中でも今年ね、アコー市が力を入れているのが旧アコー上水道完成400年記念行事ということで、たくさんのイベントなどを、今計画企画いたしております。そちらのことについてね、今日は詳しい方にお越しいただきましたので、ここからはいちごさんに番組の方を進めていただきましょう。
はい、本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。播州アコーボランティア観光協会会長の鍋谷春樹さんです。
どうも。
今日は土曜夜店で大変人通りの激しいところになりますけれども、ここでせっかくですので、阿古旧上水道のお話をこれから聞かせていただきたいと思います。
はい、よろしく
お願いいたします。阿古には江戸時代上水道があったそうですが、これはなぜでしょうか。
阿古はね、千種川のデルタの上にあるんですけどね、江戸時代井戸水なんかで、ですから井戸水なんて飲めませんのでね、
はい、
で上水道を作る必要があったんです。
またこの上水道は誰がいつ頃作られたんでしょうか。
はい、池田家、阿古はね、浅間家がもうほとんど皆さんご存知だと思うんですけどね、
はい、
その前は池田家が阿古さんだったんですけど、
はい、
その池田家の代官の春見半左衛門という人が作ったんです。1616年くらい、で今年が2016年ですからね、ちょうど400年前になりますね。ですから今年上水道400年というふうに言っております。
その上水道は今でも使われておられるんでしょうか。
はい、これはもともと飲み水としてね、作ったものですけども、現在飲み水としては使っておりませんけれども、観光にですね、はい、農業用水としては現在も使われております。
ところで、阿古の上水道が優れている部分っていうのはどこなのでしょうか。
はい、実はね、
はい、
阿古の上水道はね、日本一というものがあるんですね、
はい、
これはね、一番最初に千種川から水を取ったところを、
はい、
桐山水道というトンネルがあるんですけど、この桐山水道は日本で一番最初に作られた水道トンネルなんです。それから括弧給水といいまして、はい、各家庭にこの上水道の水が給水されていたんですね。でこの括弧給水は日本で一番最初に作られたのがアコーです。
素晴らしいことですね。なんかアコーに住んでいながら、もしかしたらまだご存じない方もいらっしゃるんじゃないですか。
おそらくほとんどの方がね、はい、知ってないと思うんですけどね、
はい、
この括弧給水はね、今日本一と言いましたけども、はい、ひょっとしたら世界一かもわからないですね。
素晴らしいことですね。
はい、今
応歴史上では、はい、あのロンドンですね、はい、イギリスのロンドンが、まあ、一番最初に滑降給水したということになっておりますけども、はい、ひょっとしたらこれよりも早いかもわからないですね。
そうなんですね、はい。ところで400年の記念イベントではどんなことをされるんでしょうか。
はい、まあ、これもかなりいろいろあのあるんですけどね、はい、まあ、一つはあのウォーキングイベントを行いますね、はい、これはもう突破なが6月の26日にあります、
はい、
で、まあ、このウォーキングだけではなくて、はい、あのその後に記念公演とかありますね、はい、それからあの赤穂の歴史博物館などでも、はい、記念 の、 あの企画展が行われております、
はい、
でまあ、あのぜひ知っていただきたいのは、はい、私たちあの観光ガイドの方がね、
はい、
記念 の、 あの上水道ハイキングというのを行っております。
人気があるそうですね。
まあ、あの今のところ大体、3回ぐらい企画しまして、
はい、
まあ、大体50人ぐらいの方が来ていただいてるんですけどね。
これはあのスタートはどちらからになるんですか。
はい、これ JR の佐久市駅からです、は
い。あ、それで何キロぐらい歩くハイキングになるんですか。
だいたいね、6キロぐらいですからね、
はい、
比較的あの初心者の方でも、はい、まあ、歩きやすいコースではないかと思いますね。
これであのガイドさんがついて説明もしてくださるんですね、
まあ、私たちガイドがしていただいて、まあ、あの簡単な説明をいたします、はい。
これには申し込みがいるんでしょうか。
これはあの当日、はい、佐久市駅に午前10時に来ていただいたら、結構です。
こちら参加費は、
参加費も無料です。
あ、すごいですね。これたくさんの方に来ていただきたいですね。
ぜひあの赤穂市だけではなくて、ね、はい、そういうところから来ていただいたらありがたいなと思っております。
他にどんなイベントがあるんでしょうか。
ごめんなさい、今のことで、
はい、まだ
肝心なことをちょっと忘れてますので、
はい、
あのこれはいつあるかということですけど、ね、
はい、
9月、10月、11月の第3日曜日にあります。
第3日曜日になるんですね、
はい、もうちょっと具体的に言いますと、9月は18、
はい、
10月は16、
はい、
11月は20日ですね。それの、はい、午前10時からです。
こちら10時に JR 佐久市駅からスタートということで、およそ6キロ歩くハイキングですね、はい、初心者の方も安心してお話を聞きながら歩いていただくことができるということで、大変人気のこのハイキング、ぜひお越しください。
ぜひあのたくさんの方が来ていただきたいと思って、
ちょうど花が綺麗に咲く時期、春は花だったり、これ秋は紅葉も綺麗ですね。
秋は紅葉ですね、
はい、はい。あと他にどんなイベントがあるんでしょうか。
そうですね、あとはまあ大体あの船の航行館などでの、展示会とかですね、はい、まあ、そういう主にはあの国際系統が多いですね。
またこの上水道、これからあの鍋谷さんはどうするべきだと思っていらっしゃいますか。
そうですね、あのこれはまあ今年1年でね、はい、あの終わるんではなくてね、はい、非常にあの貴重な文化遺産だと思いますので、まあ、特にも市民の方がそういうことを十分知っていただいて、
はい、
まあ、あのこれからずっと箱の一つの誇る文化遺産としてね、
そうですね、
大事にしていきたいなと思っております。
本当にあのぜひ今年だけではなく、どんどんこれも今も継続的に続けていけたらいいですね。
そうですね、
はい。あと、ま、あのボランティアのガイド協会だということですけれども、はい、普段の、ま、ご活動なども少しお話しいただきましょうか。
そうですか、
はい、
まあ、私たちはあの観光客の方がね、はい、来ていただいたら、まあ、主にあと、もう今言いましたものとはちょっと違いますけど、はい、中心村関係のね、はい、あのところをご案内してるんですけどね、
はい、とても分かりやすいあのご案内をしていただけると好評だとお聞きしておりますけれども。
ああ、そうですか、
はい、
あの、まあ、私たちはあの県の中でもたくさん、はい、あのこういうガイドの会がありますけれども、はい、まあ、その中でも、まあ、ちょっと手前味噌でそうなんですけども、はい、まあ、かなりあのレベルの高いガイドではないかと、
ね、
まあ、自負しております、
はい。どうしても、まあ、中心蔵の話は避けても通れませんけれども、
はい、やはり、まあ、はい、もうこれはね、あの、はい、ちょっと自慢げに聞こえるかも分かりませんけどね、
はい、
やはりあの私たちガイドの力が非常に高いということよりは、
はい、
お客さんが非常 来てくださるんですね。ですから私たちがガイドをする機会が非常に多いんです、はい、他のところと比べてね、はい、それも自然とどうしてもこうみんなの力量がちょっと上がっていくとこういう感じではないかと思っておりますけどね、
はいはい、またよければ今後何か皆様方にこう知っていただきたいことがあればこの場をぜひ
花火の
時
期
が来た、ね、はい、最近ボランティア のガイドさんなんかも募集してくだ募集しておられるということもお聞きしましたし、はい、養成講座なども開いておられますけれども、はい、いかがですか、また新しい方をっていうことでしょうか、
今年ね、かなり今までではたくさんの方に来ていただいて、はい、まあ、ちょっと活気が出てきているんですけど、
そうですか、
まあ、一つだけ最後に言いたいのは、はい、私たちはできればこれからね先のことを考えて、はい、もう場合によっては子どもガイドというのもね、
いいかもしれない、はい、ね、
まあ、小学生はなかなか難しいですけど、中学生とか高校生ぐらいの方にね立っていただいたら、まあ、お客さんも喜ぶでしょうし、はい、まあ、以前もちょっと中学生の子がやってみたいなというような子もおったんですけどね、はい、まあ、ですからそういう若い力を、まあ、育てていきたいなと思っております。で、まあ、この夏休みになりますけどね、夏休みにも子ども教室を、ちょっと開いておりますので、こちらの方にもぜひ参加してもらいたいなと思っております。
ありがとうございます。非常にいろいろ先のことまで考えてくださっておられますね。はい、じゃあ私の方からもね、聞いてほしいですか。鍋谷さんはボランティアガイドになられて何年なんですか。
正確にはわからないんですけど、12年か11年か、ね、ぐらいですね。
すごいですね、はい、いつ頃からそのボランティアガイドってあったんですか。
はい、仕事してる時からまあガイドになりたいなと思ってたんです。
ずっと思ってらっしゃった、
はい、それで、まあ、仕事しながらちょっと勉強もしてたんです
よね。はい、なんか私も一回鍋谷さんのボランガイド聞きながら阿久の街歩いてみたくなりました。
ぜひね、ぜひ、はい、来てください。いつでも案内します。
そうですか、ありがとうございます、はい、では観光協会に申し込んだらいいんですか。
はい、でもいいですし、ね、なんなら私直接いいです。はい、頑張ります。
ありがとうございます、はい、ね、本当いちごさんもね、はい、やっぱり阿久の街ですごくご活躍するよね、ガイドの皆さんですよね、はい、本当に実は私もガイド養成講座を受けさせていただいて、まだまだくじ橋の黄色いひよこなんですけれども、少しずつ来てくださる方に少しでもこう阿久の情報を正確にお伝えできたり、あ、まだ来ていただき、今度は義肢祭の日に来ていこう、来てみようとか、そういう風に次のステップとしてまた阿久に足を運んでいただけるようなご案内ができたらなと思っておりますが、皆さんきっと同じ思いでそれぞれとても切磋琢磨してお勉強しておられるのに非常に感動いたしましたので、後に続こうと
思っております。大いに期待
しております。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、ということで本当に今日はね、お忙しいところでお越しいただきまして本当にありがとうござい
ました。
ありがとうございました。
つまらないものは世界ではなくて、そう思い込んだ僕なのか、左でも便でも握ってしまえよ。
グループサウンズの新しいアルバムラシファンの、青春の曲に合わせてエンディングトークをお届けしていきたいと思います。でまずね、今日参加いただいたメンバーから一言ずつ、今日の土曜日の感想、あれ大丈夫ですか。はい、感想ね、じゃあ横さんからいきましょうか。横さん、はい、今日の感想お願いします。
はい、私も初めてこちらのアコーラジオの曲で参加させていただきました。去年本当に盛り上がってね、感動をこういった声で伝えられるということがとても幸せです。またこれ以上にね、来年再来年と高槻市商店街の皆様と共に盛り上げてまいりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。おさきさんね、初参加でしたけどどうでしたか。
はい、私、20年ぶりぐらいにこちらの土曜夜店参加しましたけれども、こんなに賑わってるとは正直ちょっとびっくりしました。なんか子供の時もこんな風に できにくいような人の波に押されながら歩いたのを覚えております。すごくね、お子さんたちがとっても元気なのが印象的でした。アコーもまだまだ元気になれるなと思いました。
そうですよね。もう本当にこれもね、この長崎通り商店街の皆さんの個人曲だと思うんですよね。ここまで89回もね、この夜店を続けてこられたという商店街の皆さんも本当に熱い思いにね、もう敬意を表したいと思います。そしてね、こんなお店のお手伝いをできることまたね、嬉しく思いますね。じゃあ、千葉さんお願いします。
はい、ありがとうございました。今年も元気に公開放送させていただくことができました。長崎商店街の皆様方も、この素晴らしい土曜夜店をこれからもどんどん盛り上げてさせていただこうと思います。ぜひまた来年も再来年もずっと応援させていただこうと思います。どうもありがとうございます。それではいろはさんお願いいたします。
はい、ということで、まあ、団体評価券もね、少し少なくなって変わりまして、まあ、寂しいですけどね、やっぱお祭り日は終わりもありますので、でも土曜夜店はまだ6月の25日、7月の2日、7月の9日、あと3回も残っております。そのうちアコーラジオは7月の2日にもまたやってまいりますので、その時はこの一角をお騒がせいたしますが、皆さんその時はよろしくお願いいたします。では、今日の私たちの公開放送、そろそろ終わりにさせていただきましょうか。では、また次回の番組でお会いいたしましょう。
さようなら。
いかがでしたでしょうか。観光ボランティアガイドでご活躍の鍋谷さんにお話をお聞きしました。では改めて旧阿光上水道完成400年記念事業のお知らせです。まず6月26日に行われる阿光上水と岸史跡に親しむのお知らせです。ぶらり阿光町並みウォーキング、午前9時から午前11時、集合は息継ぎ広場。コースは約4キロ、所要時間1時間となっております。息継ぎ移動を出発し、科学寺、塩屋門跡、本丸庭園、二の丸庭園を経まして、大手門、住屋倉、息継ぎ移動に帰ってくるというコースになっています。その後は午前11時から12時まで、阿光情報物産館2階で講演会があります。こちらのお申し込みお問い合わせは甲子上下水道部総務課、電話番号 079143-6888、 阿光市教育委員会スポーツ推進課、電話番号 079143-6869 番、いずれかに直接お申し込みください。雨天決行です。そして続いてが6月30日から8月30日まで阿光市立歴史博物館で特集展示旧阿光上水道展が開催されます。旧阿光上水道完成400年を記念して旧阿光上水道関連の絵図や古文書を展示し、その歴史を振り返ります。毎週水曜日休館です。入館料が必要です。お問い合わせは阿光市立歴史博物館、電話番号 079143-4600。 また7月13日水曜日から9月26日月曜日までは阿光市立宇根考古館特別展発掘された旧阿光上水道が開催されます。発掘調査で出土した資料を中心に旧阿光上水道の歴史を紐解きます。毎週火曜日休館です。入館料は無料です。お問い合わせは、阿光市立宇根考古館、電話番号 079149-3488 番です。そして7月16日土曜日には、歴史研究講座が開催されます。午後2時から午後3時30分まで、阿光水道のルーツを求めて、近江八幡、江戸、中国の西安、と題して講演会があります。聴講料は無料です。事前申し込みは不要です。会場は阿光市文化会館2階学習室です。 お問い合わせは赤穂市文化と緑財団、電話番号 079143-3269 番です。その他にも赤穂市立宇根考古館では特別展開催記念連続講演会が開催されます。日時は7月23日土曜日、7月7日日曜日、7月20日土曜日、時間はいずれも午後1時30分から午後3時30分です。またお話の中でありました旧赤穂上水道をめぐるハイキングは9月18日日曜日、10月16日日曜日、11月20日日曜日、いずれも集合時間は午前10時、集合場所は JR 赤穂線佐古市駅、解散場所は赤穂情報物産館、距離は約 5.5 キロ、所要時間は2時間となっております。こちらのお問い合わせは赤穂観光協会、電話番号 079142-2602 番です。記念事業をお知らせしましたが、400年という歴史を感じていただく良い年となっておりますので、ぜひ赤穂市民の皆様も興味を持っていただきまして、旧赤穂上水道400年記念事業を市民の皆様で盛り上げていただきたいと思います。次回番組でお会いいたしましょう。さようなら。